ちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
YouTube ライブ見てくださってる方にはもうお分かりかと思いますが、今日は3人しか映っておりません。
はい、
みやちゃんちっちゃいからその辺に隠れてるんじゃない
です
か。
いないね。
いいですね、うん、今日は、ね、ちょっとお休みということでございまして、はい、みやちゃんファンの皆さん残念でした。
すいません、
すいません。来週お
願いします。来週は必ず、はい、出てまいります。はい、ぜひ引き続きご覧になっていただきたいと思います。
はい、
そういえばでも為替ディーラーの夏休みってどんな感じなんです
か。はい、いや取りますよ、普通は。
普通は、ね、
普通に、
うんうん、取って、みんな交代で、うん、
交代で休むし、はい、ただあのマーケット次第
では
出なきゃいけないので、
うん、
まあ、直近で言うとゴールデンウィーク出れませんでしたので、
うんうん、
介入打たれてしまったし、
で
もう最高値更新のタイミングだったんで、ゴールデンウィークは休み返上でチャートを見ると。
はあ、今年もちょっと取りづらそうですよ、今。だってもう161円台後半でしょ。
なかなか休められないよね。
まあ小杉さん取るんでしょうね、夏休み。
もちろんです。ゆっ
くり休みましょう。
ねえ、はい、神田さんも夏休み取るんでしょうかね。
長期で取ってほしいですよ ね、 ね、
役員人事でね、
はい、なったんで、
はい、役所人事だ、
ゆっくり、ね、休んでほしいですね。
そうですね、
うん、でも同志がいなくなるもん。
新たな同志が誕生しますから。
同志って認められますか。
でもまだこれから手腕を ね、 ね、一緒にこれから始まるんで、
そうですよね。
まあ、神田さんとも3年間きっちり一緒にやってきましたんで、
はい、うん、
はい、新しい、三村さんですね。
三村さん、
はい、とも、はい、まあ、3年2年3年何年になるか分かりませんけど、一緒にやっていこうかなと思ってます。
長い付き合いになりそうでございます。はい、はい、ということで今日はこのメンバーで進めていきたいと思います。はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージ、ご質問もお待ちしております。ぜひ YouTube ライブのコメント欄から投稿してください。お待ちしております。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それでは最初のコーナー、現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でございます。貯金の相場動向について伺っていきたいと思います。
は
い
は
い、
そうですね、はい、ドル円ももう37年ぶりの高値で、ユーロ円もそうですね、過去最高値更新ということで、円安が止まりませんということなんですけれども、
は
い、
直近ではドル円今161円68銭から69銭、
高いですね。
高いです。今日の高値74銭なので、またなんかちょっと高値目指してるっていう感じがね、
じりじりきます。
じりじりきてますね。
じりじり、
でもなんかそのもう160円もなんか驚かなくなってきましたね。
ですね、
うん、なんかじゃ慣れちゃった、
ね、定着してきましたね。
もうだから150円ですら抵抗があったのが、うん、150円も慣れ、160円に乗ったら、うん、もう160円にもなんとなく慣れてきちゃって、
うん、人って怖 い、
怖い、
こんなにね簡単に慣れちゃうんですよ、
うん、だからこれがなんかもう3ヶ月後に170円って言われてもそんなにもう驚かないぐらい一気にまあ円安が進んでるなって感じですよね。
そうですね、うん、でもいろいろ企業とかにとってはやっぱり急激に感じるんでしょうね。いや、それでもね、もちろん
想定ありますからね。
あります、あります。
でですね、はい、ちょっとまあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、先週アメリカの大統領選でテレビ討論会があったので、
ありました、はい、
多分皆さんもう 見てるかとは思うんですけど、うん、ちょっとまとめているので、
はい、
ちょっと出したいんですけど、どうですか皆さん、感想は。聞いてもいいですか。
いいんですかね、言っちゃって。
言ってください、はい、
もうおじいちゃん感満載ですよね。
確かにそうですね、自分もこうなるのかなと思ってね、
はいはい、
う
ん、なんかちょっとね苦しくなりましたよ。
ですよ ね、
なんか胸が、
うん、
一国のね ね、責任者っていうか、ね、世界のリーダーですからね。
そうですよね、うん、でもいろんなところからもバイデンさんお辞めになった方がいいんじゃないですかっていう声は ね、あれから上がりましたもんね、
う
ん、
もうなんかね討論中に上がってましたよ
ですよね、
うん、そうですか、
もうリアルで、あって、もう序盤からまずかったじゃないですか、うん、バイデンさん声がかすれちゃって、うん、何喋ってるか分かんない、うん、声もちっちゃいし、片や大きい声の人が隣にいてっていうので、まあその内容としてはね、双方の批判の試合っていう、なんかまあ泥試合みたいになってたんですけれども、はい、70% の視聴者がトランプさん、軍配っていうような、そんな形でしたよね。で、トランプさんはもう基本的にバイデンさんを攻め立ててですね、批判をして優勢に立つって感じだったんですけど、でもトランプさん、まあ皆さんも聞いてたと思うんですけど、司会者の質問に対してもう全然答えないんですよね、うん、
いやあれトランプ流ですよね、
もう、ね、普通で考えたらありえないですけど、う
ん、何があっても自分が喋りたい方にね、うん、引っ張り込んでくって
力強いだから、まあどうかなって思いもありますけど、もう話したい話でも終始してましたし、うん、でまあ片やバイデンさんはね、発言に詰まりましたし、やっぱ健康不安もその時からされてましたし、うん、もう候補者交代を求める声もっていう感じに、うん、なりましたよね。
身内からね、うん、ありましたからね。
そうですね。で、とはいえね、ハリスさんでこれからできるかって言ったら、まあ、そうもいかないでしょうから、はい、まあ、バイデンさんで行った場合に、やはりもう考えなきゃいけないのは、もし虎ならぬ、ほぼ虎。
ほぼ虎ね。
ね。っていうところで、考えなきゃいけない。もう、バイデン、ちょっときつかったですね、見ててね。
そうですね、こもって練習してるってね、なんか話でしたけど、
練習してたけど、
でも
成果発揮できなかったね。
なんか顔芸みたいなやってたじゃないですか
顔芸
呆れた顔するんですよ、バイデンさんが、トランプさんに対して。あれはすごかったです。なんか
それはうまくハマったわけですね。
うまく、でも個人的にはつぼってて、
練習の成果だった
それは。そうですかね、
顔はすごく作ってましたね。
へえ、はい、顔芸って言うんだ。
なんかこうトランプさんがガーって喋ってきたら、はい、うん、口で乗っかってってもやっぱり対抗できないから、
ね、
やっぱ顔
芸
とかジェスチャーとかで、なんかこう、うん、ちょっと映れば、ああ呆れてるぜみたいな。
あれ見ました、ゴルフの話してたの見ました。
あ、50ヤードでしたっけ。
はい、でトランプさんが、まあ、トランプは自分は健康だって言ったから、うん、話からすごくゴルフもうまいんだと。バイデンは50ヤードも飛ばないみたいな話をした
一緒にゴルフ絶対したことないのに
してたら、バイデンが俺のハンデキャップは6だって言った
あ、じゃあお二人ともうまいんですね。
現役時代は、なんか副大統領時代はハンデキャップ6だって言ってて、そんなわけないだろ嘘だっていうトランプさんがあって、じゃあゴルフ行こうぜっていうくだりがあったんですけど、これ本当に爆笑しちゃって、討論会中に
勝手に言ってくださいよ
面白い、本当ハンデ6だとか言って面白かったですよ、本当に。
それはうまいですね。
うん、いやそれにすぐ嘘だって言ってましたけど、トランプそんなわけないだろうって言ってましたよあ、すいません、それちゃって。で、その、ほぼ虎に備えようってことではなるんですけど、じゃあトランプさんだとどうなるかっていうと、基本的には財政出動、お金を出す、うん、で、減税なので、うん、はい、インフレです、うん。インフレドル高政策になるんですよね、うん、基本的には。で、ただ、本人はドル安人間です、うん。で、金利も下げろっていう人間なんで、うん、これどっちが勝つのかなっていうところではあってですね、ちょっと難しいところではあるんですけど、このテレビ討論会をやっているときに、ドルがやっぱ上がったんですよ。完全にトランプさんが優勢だっていうふうになったときに、やっぱドルが上がったってことを考えると、うん、このホモトラは多分、ドル高、金利高、インフレ再燃っていうのが意識されるんだろうなと思います。
政策的にはやっぱりね、うん、そうなんですもんね。
そうなんですよ。なのでおそらく、まあ、トランプ優勢とかっていうなってくると、ドル円が高くなっていくみたいなものに備えなければいけないのかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、本当に今までもしトラって冗談みたいに言ってますけど、うん、はい、本当にちょっと現実にちょっと近づいてきた感があると、ね、やっぱりマーケットそれ織り込まないとやっぱりいけなくなりますよね、
うん、そうですね。それがね、まさにその大統領選のテレビ討論会の時もそうだし、昨日のマーケットもそうだったんですよ。で、昨日何が上がったかというと、トランプさんの有罪判決受けて、最高裁がトランプさんに割と有利な判決を、出したということで、まあ、さらにこうトランプさんが確実性が増したっていうニュースに対してドルが買われたんですよ。で、昨日ってね、 ISM のちょっとね、アメリカのね、すいません、直近の指標があるんですけど、はい、 これ足元の指標で大体1ヶ月分ぐらいのこれ指標なんですよ。まあ、紅白入り乱れてはいるんですが、うん、昨日はねちょうど ISM 製造業指数があって 49.2 に対して 48.5、 まあ50ね、うん、下回ってきて予想よりも下回ったということでドルが売られたんですけど、
はい、
結局そこをそのドルが売られたものをまあそれ以上に一手購入になって上に上がっていったというような、うん、結果になるっていうのは、まあ、あの金利も上がったんですよ、うん、ISM が悪いのにもかかわらず米金利も上がって
上がってました。ドル 4.49 とかなんかね、うん、上がってましたよね。
これが本当に謎の動きだったんですけど、うん、まあ一つあのその謎の動きに答えを出すとしたら昨日のトランプさん
だろうね、
うん、のニュース。
トランプイコールドル買い上昇。
フランスとかも、はい、こう金利が上がってたじゃないですか、はい、長期債だから、うん、リスクプレミアムがなんかねリスクが上乗せされて金利が上がったみたいな言い方言われてますけど、うんうんうんうん、これもそうなのかもしれないですね。トランプリスクみたいなのも、
ね、はい、そうですね、うん、ここは多分もう意識されるんだろうなとは思います。まだ本当にどっちが勝つかは、まあ、それは桁あくまでわからないんでしょうけれども、うんうん、とりあえずどっちかが有利な方向にマーケット動くしかないので、バイデンさんだとちょっと本当に怪しいですよね、はい、ただ今ミッシェル・オバマさんに頼むしかないって書いてますけどなかなかそこもね厳しいでしょうし、
トランプさん前回ね、うん、大統領になった時もね、はい、まあその時は、まあ、トランプ劣勢って言われて、うん、買っていろいろ政策見たら、うん、あドル買いじゃんって言って、うん、上がり方も異常でしたもんね。
いや異常でしたあれは、
うん、まあ、トランプラリー再燃とまでは多分いかないと思うんですけど、さすがに、
あの、水準がね、随分もうね、
全く違いますからね。
ますし、以前は、あの、トランプさんが勝てるって誰も思ってなかった中でトランプがなったんで上がったんですけど、今回はトランプさんっていうところで言ってるんで、逆に言うと逆かもしれないですよね。
逆にこう、織り込んでって
。そうそう、だから、決まったら、もしかしたら
下がるとか、織り込みすぎて、セルザファクトになるかもしれないですけど、基本的には、あの、トランプ優勢の局面では、テレビ討論会の時もそうだったし、昨日の指標の時の動きもそうだったし、ドル高、金利高になるでしょう。
優勢イコールドル高。
そうですね。
しばらくはだから、そのトランプさんを織り込みに行くってことは、うん、トレンドがそっちに出ちゃいますから、うん、悪い経済統計で下げた場合っていうのは、うん、すかさずまた買いが入るっていうことがちょっと考えられますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。あるかもしれないですよね、うん、で、トランプさんって口先介入でマーケットを動かせる、まあ割と珍しい大統領ではあるんですけど、でもそれ4年、2016年、2020年4年間って単発なんですよ。トレンドは作れないんですよ。瞬間的にヒゲは作るんだけど、
うんうんうん、
結構やりづらいんですよ、トランプさんは。トランプさんで、ね、うんうん、ヒゲで終わっちゃうからトレンド作ってくれない。だから今回ももしかすると、そのまあドル安人間だとか、あの利下げをしろとかっていうのは単発で終わる可能性は。
逆張り逆張りと。
かもしれないですよね。
ボラを作ってくれるし、うん、まあ短期トレーダーとしてはやりやすいと、
うんうんうん。でも本当に本格的に我々はもうトランプさんに備えて、行かなければいけない。為替株ものみならず債券もそうですね、
はい、本当になるかどうかは別として、トレンドはやっぱりそっちに出がちですよね。
ふた
と
ら、
ふたとら、
ふたたびトラン
プ、ふたたびトランプ、いろいろ
もう再びトランプ
なんとかトランプ略する意味があまりなくなる本当そうですね、
そうですね、
はい、うん、そういうトレンドはしっかり抑えておかなきゃいけないかなという感じではありますね、うん、ただやっぱり ISM も悪かったですけど、はい、本当経済統計ってまちまちで
分
からないですよね。
分からないですね。 PMI が謎に良かったりとか、まあ、雇用がやっぱり前回 の、 あの雇用統計が良かったりとか、
うん、
で CPI と、PC デフレーターのインフレ指標は緩やかに収まっているんですよ、はい、
そうですね。
なのであのやっぱり利下げというのはやっぱりある程度見えてくるのかもしれないですね。
トランプさんになるとしたならば利下げというのも大きなテーマ、ね、
そうですね。トランプさんの前に利下げするのはどうなのかなって気がしますトランプより取っとくかな、
どうせ下げるんだから、
どうせ下げるんだな、ちょっと9月にやるぐらいだったらちょっと11月終わってから
あの
トランプさん用に1回か2回分ちょっと温存しておくっていうのも、
そうすると随分先になりますね、
手かなっていう気がしますよ ね。だってパウエルさんもちょっともし自分が変えられるとか更迭されるぐらいならトランプ票に取っとこうかなって思ったり
そうです、ね、
しないかなって気がするんですよね。
思いますよね。
でもその大統領選挙に向けてドル高のトレンドが出るとするならば、日銀っていうか、まあ財務省どうやって戦うってことになるんでしょうけど、もう受けれるしかない、
ですもう多分日本サイドで何かできることって、まあ、介入するか金利上げるかじゃないですか、うん、で介入にはもう効果がないって分かっちゃったじゃないですか、はい、で利上げするにももうどんどんしないといけないんですけど、うん、どんどんしないじゃないですか、
カードがね
ってなるともうアメリカ頼みなんですよね、
う
ん、
そうですよね、
アメリカが崩れてくれたら御の字みたいな感じなんですけど、うん、トランプさんで上がっていくともう相当苦しいと思います、打つ手が。
そうですね、うん、しかもまだ期間が結構何ヶ月もあるじゃないですか。
そうですね、はい、
ですよね、次の日銀までだってまだ1ヶ月もあるわけですよ、
はい、
でもしトラまではほぼね数ヶ月、
そうですね、どんどんトランプさん有利になってくるとちょっと嫌な、
本当はね手元にいいカード切れるカードもっときたいけど、限られてるってのが辛いですね。
そうですね、日銀が利上げはやっぱりな、そうですね、できない 1%2% はもう無理ですから、
見透かされてる、
うん、なかなか苦しい戦いになりそうですけど、
はい、続くかと思いますが、
はい、そうですね、我々はしっかり利益を取っていきたいなと思います、はい、以上ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。このコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、日清基礎研究所井出真子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は景気、個人消費から見る今後の金融政策というテーマで、
そんな難しい話
するんですか。そうです、一応こういうタイトルがねついてはいますので紹介してみましたけど、昨日ほら日銀短観が発表されたじゃないですか、うん、はいはい、まあまあマーケットでも注目されてたとは思いますけど、結果からすると大企業の製造業の DI プラス13ポイントということで小幅改善、
うん、製造業は悪くないんですよね、うん、はい、
非製造業がね、
そうこっちがね悪かったんです。
プラス33ポイントなので前回がプラス34ポイントですから、ちょっと調整、まあ少しだけ、まあ、
水準は高いですけどね、
高いです、う
ん、
はい、
水準はすごい高いんですけど、ちょっともしかしたら陰りが見え始めるのかどうかみたいなところなんでしょう ね、特にね小売りが悪かったんですよね。
小売りですか、
はいはい、小売りのところは、うん、昨日出たのがプラスの19ポイントだったんです。
プラスの19、
まだまだ水準としては決して低くないですけど、
しっかりね
プラスはプラス、1ヶ月前、前回はプラスの31だったんですよ、
う
ん、12ポイントも下がった、
そうか、その幅、それなんででしょうね。
まあ一言で言うと、インフレ疲れでしょうね。
まあインフレになってからもう丸2年ぐらい、
2年3年ぐらい、
3年ぐらいですか、うん、そうか、
インフレ疲れと、あとインバウンドがちょっと伸びが鈍化してきてるんですよね、うんうん、
なんかついこの前も百貨店とか若干株価ね、はい、難聴になる場面がありましたけど、
三越伊勢丹が大きく下がった日もありましたよね、あれ少し前の話で、昨日かなんかどこだっけ、高島屋かなんか爆投してませんでした。
J フロントももう十何%の上昇、
ね
ね、うん、決算が 増額修正第一四半期
してきて、そうなんですよね、見通し引き上げてね、それが良かったみたいですけどね。
そうですね、インバウンドもいい。
インバウンド、まあそうですね、さっきも僕ちょうど銀座駅で乗り換えたんですけど、まあインバウンドだらけですね。
だらけです、
だらけですよね、
だらけですよね、
だらけでした。
飛行機も新幹線も混んでますよね、
混んでます。
ここは日本かって思うぐらい、ね、
私の昨日京葉線のところの電車で、あの入り口のところに行ったんですよ、駅、ある駅の、そしたら京葉線ってあのディズニーランド、ディズニーリゾートかっていうんですよね、に行く一本で行ける電車なので、すごいんですよ、インバウンドのお客さん、
京葉線、
京葉線、
京葉線、新宿かと思って、
京葉線はね、
滑舌が悪かった、
京葉線、
そうです、
京葉線で行くのはあっちですよ、ピューロランドの方ですよ、
ピューあ、そうです、京葉線、そうか、そうか、でもそっちも混んでるかもしれないけど、
混んでますよ、
でしょうね、
だって改札が入れないんですよ、行列で、
そんなに、
そう。いや、しかも日本人じゃないですもん、大半が。でみんなほら、耳持ったり、いろんな耳持って、ですから
すごいですね、
外国人はね、まあ鈍化してるとは言ってもまだまだ日本にお金落としてくれてますけど、問題は日本に住んでる我々ですよね。あのさっきね、インフレ疲れって話しましたけど、帝国データバンクのまとめによると、今年すでに値上げした、もしくは値上げの予定が決まっているっていうのだけで、すで、に1万品目超えてるんですって。
これまでも結構区切り区切りで、何百何千何万みたいな値上げがね、あったじゃないですか、
そうですね、
品目で見ると、
7月1日付で6000品目とかね、これ品目1万品目って飲食料品だけですよ。
そうか、他は抜いてってことです
もんね。他のものもね、当然値上がりしてるわけでね。
なんかこうどんどん値上げするんじゃなくて、みんなじりじり値上げしてきますよね。やっぱり企業もこうね、様子見ながらなのかもしれませんけど、
やっぱり一気に値上げは企業としてはしづらいですよね。客離れにつながりかねないですからね。で、その1万品目以上の値上げっていうのがもう3年連続なんですって。
なるほど、
まあ、確かにね、自分でスーパー買い物行った時に、あれこれもどれも随分高くなったなって感じますよね。レジでお会計する前にざっくり、5000円ぐらいかなって思ってると、はい6500円ですみたいなのがありません？
あのいつも買ってるものってあるじゃないですか、ティッシュとかトイレットペーパーとか、で、だから必要だから買うから、あんまり値段とかって見ないでポンって持ってた、
で、
改めて見る、え？みたいな、二度見するみたいな、レジで、そういうのが増えてきました。
わかります。外食もやっぱりちょっと一段二段上がってますよね。
上がってますね。
あれっていう
豪華なディナーに、
なんかあれ今まで、ね、1万円ぐらいだったのに、なんかちょっと上がってるなって、明らかになんか一段二段上がってますよね。
上がってますよね。ただね、そう、でもそういう中で、まさにね、今、うっちが言ったような、トイレットペーパーとかティッシュペーパーみたいな、日用品ですよね、常に購入頻度が高いもの、値下げの動きも出てきてるんですって。
イオンとか、
そうです、そうです、イオンとか、イトーヨーカドーとか、あとドンキ。
それってやっぱりお客さんが減りつつあるからっていうことですか？
なのか、やっぱお客さんのインフレ疲れを企業側は敏感に察知してるんでしょうね。イトーヨーカドーはね、調味料とかティッシュペーパーなど100品目を対象に平均 10% 値下げです。あ、
そうなん
だ。結構な値下げですよ。
でもそう聞くとやっぱりちょっと行こうかなって思っちゃいますよね。これだけやっぱり
10% って言われるとね、
流れちゃうよね。
ねえ、だからなんか戦略的に多分、あの値下げをうまく使いながらっていう感じになってきたのかもしれないですね。
ね、まあ値下げ消費者としてはありがたいことですけど、またデフレに戻るのがいいかっていうと、
それはダメですよね。
やっぱりしっかり値上げして、しっかり賃金上げていくっていう循環にしないと、また賃金上がらないっていう問題になってきちゃいますからね。
だって賃金上がったのはもちろんほらね、製造業とか海外で売ってるからっていうのもあるんでしょうけど、ちゃんと国内で値上げできるようになったからっていうのは大きいですもんね。
しっかり、値上げに耐えられるようになったっていうのは、あったはずなんですけど、また値下げかって聞くと嬉しい嬉しいけど、全体的にはどうだろうと思いますよね。
コメントに書いてくださってますね、はい、スーパーで値引きシール貼り待ちの人多くなった。
その時間帯に待ってる人いらっしゃいますよね。
そうか、 なるほどね。
いやでもこれだけねやっぱり、まあ、値上げは仕方ないとして、まさにね、はい、今井口さんおっしゃったように、実質賃金がね、結局4月も前年比 0.7% マイナスと、25ヶ月連続のマイナスですよ。ここ2年間我々はもうずっと貧乏街道まっしぐら、
パワーを落ちまくりです。
僕半年ぐらい前でしたっけ、この番組で今後の日本はって話した時に、貧乏日本って言い方したじゃないですか。
言ってましたね。
まだ続いてるんですよね。
まだ続いてる。
そうです。でもほら、そろそろでしょ、実質賃金どうですか、
今年の夏から秋にかけて一旦プラスに転じそうだという見通しは増えてきてますけど ね。ただそれもだってプラスったってわずかなプラスじゃ、
これまたこれだけほら円安進んじゃうと、まただって輸入物価とかね、
そうですね、
上がってくる可能性がね、
そうですね、電気ガスは補助金がまた7、8、9、10月でしたっけ、
出ますけど、
出ますし、ガソリンも年末までとりあえず延長ってことになりましたけど、
でもそれもちょっと先送りしただけって感じがしなくて、まあ、助かりますよ、助かりますよ、
消費者としては ね。でも、ね、もうちょっと俯瞰してみれば単なる人気取りでしょっていうことにしか見えないですし ね。
そうですよ ね。そうするとやっぱり国内の景気そのものだけを見ちゃうとやっぱり厳しさがまだまだ、
国内の景気は厳しいですよね。だからそう考えると日銀が利上げなんかできる状況じゃないよね。
でもまさに
僕はそこになりますよね。
普通にそう思うんですよ。
本当はそうですよね。だ
円安を阻止したい、円安を是正したい、その一点で、まあ、利上げとかね
やるしかないですよね。その理由がそれこれになる
わけですね。そこしか見出しようがないですよね。だけどそれで利上げして、一回利上げしたらもうマーケットはまあ利上げできたとしてもあと1回が限界だよねって見透かしますよね。
それじゃあ介入と一緒ですね、結局 ね。
いい押し目を作るだけ。
まあでもそうですよね、今ね。
そうなると思いますよ。だから7月はまず利上げはないでしょ
う。そうですか、
ね、ないですよ。だって7月はあの国債の買い入れ減額をどういうスキームでやるかっていうのを詳細を決めるわけじゃないですか、そこでまあ円安を多少阻止できたとして、同時に利上げやっちゃったらどっちの効果だかよく分かんなくなるし、日銀としてはやっぱ小出しにしていった方がお得なわけですよ。
効果も見ながらより効果的な策を取りたいっていう感じはありますよね。手があんまりないだけに、
そう、手がない、そう、さっき井口さんおっしゃってたよね、もうアメリカ頼みアメリカがこけない限り円安は止まんねえぞっていう感じなわけですから、日銀としてはやっぱり少ない手を小出しにせざるを得ないと。で、実際6月のね決定会合の時の主な意見にもね、はい、日銀は個人消費は力強さを欠いているって書いてるんです。
ちゃんと自覚はあるんですよ。自覚はね。
自覚はある。まあ、だからこそ低金利を続けてきたっていうことなんでしょうけれども、だからとてもとても経済実態、為替以外のところを見たら、とても利上げできるような状況ではないですよね。
そうですね。
これでもマーケットはね、ある程度 利上げを織り込みずつ、まあ、もちろんあの 30%40% ぐらいのレベルで織り込みに入ってるので、やらないっていうのも大変リスクだなっていうところですよね。
利上げを、
利上げをしないともうどんどんどんどんもう止まらなくなってしまうという、もうだからそこを諦めるかってところですよね。
だって円の価値が弱いんだからしょうがない。
受け止め
ましょうってことですか。
受け止めるも何もそんな、なんていうの、
まあ、あるべき姿ってことですかね。
焼け石に水ですよね。
今の日本を表したら、じゃあ円って一体いくらぐらいなのって思っちゃうんですけど、ちょっと聞くのも怖すぎるんですけど、
どのぐらいが妥当なんでしょうね。それはちょっと僕には分かんないけど、
ちょっとまたゾッとしますけどね。
怖い
って言いながら1年後にはもうその200円の世界になってるかもしれないですよね。1年後とかね、
だ
って誰も160円の世界想像してなかったから、年初にみんな120円130円って言ってたのに、
大予想が外れましたからね。
そうですね、事実を受け入れろだ、
まあ、本当だ、
そうですよ、本当そうだと思いますよ。だからね、やっぱり企業とか個人がもっと筋肉質になっていって、日本円の魅力を高めるっていう、まあ、時間かかりますけどね、それをやらないことには、
でかつ今ね、新ニーサで皆さん投資してますけど、
そうですね、
どんどんねアメリカにそのお金をまた行ってるわけですよね。それがドル買いにつながってるわけですもんね。
そうですね、 ただなんかあの成長投資枠では日本の国内株を投資してること結構多いんですって。
すごい多いです、
ね、ですよ ね、
そう
ですね。意外だから海外ばっかりに本当は流れてるわけではなくて、個別株できるような人たちは個別株やったりとかっていう現実はあるんだと、ね、昨日教えていただきました、ま
あ、
私
あれ今年の1月から3月分の買い付け実績なんですよ、ニーサ枠でもね。つまり今年の1月に新ニーサが始まったじゃないですか、はい、待ってましたとばかりに去年までも投資してた経験者の人たちが成長枠で個別株をボンって買ってるわけですよ。あ、なるほど。この先4月以降の統計が出てきたらだんだんだんだん割合としては投資信託とか海外投資オルカンとかね、そっちの割合がだんだん上がっていくとは思いますけどね。
できる方々が今バンと入ったから
その数字ですよね。あ、そうそうそう、資金力もあって経験もあって、待ってましたで、まあ、1月4日にドーンって買った人たちです。
そうですね、うん、でもねこれだけ株価今日も4万円つける場面ありましたから。
そうですね、
いやつけて終わったんだ、うん、そうだからね、
まあ一旦また押し戻されると思いますけどね、うん、3ヶ月ぶりの4万円ですから。
そうですそうです、う
ん、やっぱりこの景色、さっきもね、あの、はい、井口さんが160円いつの間にか見慣れてしまった、
そうそう
そ
う、
それと似たようなとこあって4万円ってまだ見慣れてない、うん、だ1回戻されてもう1回戻されてみたいなのを繰り返して、うん、
見慣れたところで
そうだ、 年後半、年末から来年前半ぐらいには4万円台定着っていうイメージです、
うん、
僕は、
うん、そうですね。そうするといろんな企業が年後半に回復してくるっていう業績のね分析出してますから、
おそらくね、
ね、そうするとそれもついてきて強い相場になっていくっていう、ね、
は
い、う
ん、と思いますよ、はい、もう来年の今頃には気づけば4万円台当たり前だねっていう景色が広がってると思いますけどね、
うん、そうするとでもあれですよね、あの企業ももちろん強くなっての4万円であるわけですから、個人消費もその頃には ね少しずつ、
いや問題はだから来年の賃上げ率ですよ。
そうですよね、
うん、今年は大企業で 5% 超えて中小企業でも 4% 台半ばから後半でしょ、うん、来年どう考えても賃上げ率下がりますよね。
同じには ね
できないですよね。
できないと思う、うん、インフレ率がこの先少し下がっていくでしょうから、うん、そうなるとでまして実質賃金プラスになりましたとかいうのが広まると、うん、もう賃上げそんなしなくていいよねって話に
そっちか
なりますってどう考えてもそうなりますって、うん、で今大企業は賃上げも大事なんだけども、うん、中堅中小企業 の買い叩きをやめなさいっていう流れが強まってるじゃないですか、うんうん、ね、公正取引委員会もかなり本腰入れて動き始めている、うん、法改正まで検討してますからね、うん、あの今はね一方的な値引き値下げは違法です、うん、なんてっていう法律なんですけど、うん、これを、ね、価格据え置きも違法にしそうなんですよ、うん、
上げなきゃダメ、
上げなきゃダメ、
うんうん、そりゃすごいですね、うん、
すごいすごい
インフレ連動型っていう感じですか、
ね、そうですね、うん、大企業としては仕入れコストが当然上がる、うん、ね、となると賃上げの原資っていうのは減るわけですから、
そうですよね、
おのずと賃上げ率は下がると僕は思っています、うん、
それ以上に稼がないといけないわけですもんね、まあ、
そう
ですよね、
うん、
それがじゃあ可能なのかってことですね。
まあ、そうです ね、
ね、 なるほどね、
賃上げなんて期待しちゃダメだ、どうせ上がらないって書いてましたいやもう本当そのぐらいの意識で自己防衛を考えないといけないですよね。
それで上がったらラッキー
っ
ていう風なぐらいで構えておかなきゃいけない。
そうだ、僕ね、あの投資セミナーとかでお話、はい、初心者の方にお話するのが、はい、みんな賃上げしてほしいの分かりますよと、でもそれを賃上げ決めるのはあなたじゃなくて社長だからねと、社長の一存で一存って変だけど会社側が決める話で、やっぱ投資っていうのは自分で全部決められるんだから、それで自分の身を守るって考えた方が手っ取り早いよと、
うん、なるほど、
うん、そんな大儲けしなくたっていいんですもん。
そうですよ、でほら長期的にやればいいわけですからね。
そうですそうです、
うん、ね、自分で稼げと。
いや自分で稼げとそこまで乱暴ではないけど、あのできることありますよねっていう話ですね、まあ、
そうですね、こういった番組を見ていただくのも一つ。
そうそうそう、まあ、この番組の、ね、リスナーの方はもう投資経験が終わりでしょうから、まあ、
だから
社会に説法なんですけど、
うん、はい、そうですね、なんかあの今日7月明日に発表される年金財政検証結果、
先ほどご説明いただいて、
そうそうそう、私聞いてなかったんですけど、うん、ちょっとこれ聞きたいなと思っ て
国の年金ですね、はい、国民年金とか、うん、厚生年金、うん、の財政検証っていうのを5年に1回やるんですよ、
はい、
年金の積立金って今200何十兆円なんですけど、あれを100年間かけて使っていくと、そういう計画になってるんですけど、その年金の財政状態、保険料の収入とか年金の給付とか、その全体像がどうなってるかっていうのを検証して、本当に100年大丈夫ですかねみたいな、もしくはこの先年金ってどのぐらい減るのか、もしくは増えるのかとか、
いやもうみんな減る減るって思ってますからね、
みんなもらえないんじゃないかっていう
ね、下手したらね、
そう極端な話もありますけど、
明日出てくる数字まだはっきりしてませんけれども、おそらく5年前よりは状況は良くなっています。それはね、理由は大きくは2つあって、まず運用益が、
運用が
ものすごい増えたってい
うね、やっぱりそうですね、今、
まあでもそれはね、漁夫の利的なところもあるんですけど、もう一つは年金に加入する人が増えてるんですよ。労働参加率が上がってますでしょ、女性とか高齢者中心に、
なるほど、参加率が上がってるから
上がってるんですよ。例えばパートさんとかでもね、厚生年金加入した人、企業規模要件を下げたんで、51人以上の企業っていうのは今基本厚生年金に入らなきゃいけないんですよね。それで、加入者が増えたと、それで年金財政も良くなってるし、っていうことなんですよね。だからね、もマクロ調整、マクロスライド調整、マクロ調整スライドって聞いたことあります、年金の給付額を抑制するっていう仕組みですね、5年前の時点ではその給付額抑制をまだしばらく何年も続けなきゃいけないっていう結果だったんですけど、明日出てきた数字を受けて、この給付抑制の仕組みそろそろやめてもいいんじゃないっていう話になるかもしれないです。
そうすると2000万円問題っていうのは解消される
とか、いやしないですね。2000万円問題はね、僕直近の数字計算したら、1400万円問題に変わってました。
1400万円足りない。
でもあれ少なくなるだってって話です。
そう、5年前よりはマシになってると。
さらにまた5年経てば1000万ぐらいで。
ちょっとずつ
減る。どうかな、まあ、インフレとか賃上げの状況次第ですからね。
だけど本当に世の中に今はびこってる、少子高齢化でもう年金もらえなくなるんじゃないかっていうのも間違いで、
しっかり、それは間違いですね、
しっかりまあ財源があって安定的に出せるっていうデータが今も出てるってことですもんね。
そうですそうです、それはもう、まあ、5年前にもちゃんと出てますよ、
元々出てて、
そうですそうです。
そうか、
厚労省の試算によるとね、厚生年金の場合、会社員とか公務員の場合、今20代の方、若い人は損だって言うじゃないですか、20代の方でも自分が払った分の 2.3 倍ぐらいもらえるんです、厚生年金だと。
へ、
国民年金の場合、フリーランスの方とかね、の場合でも 1.5 倍ぐらいもらえるんですよ。そういう制度なんです。
なるほどね、老後にね不安感じて、今から貯めなきゃとかっていうのはありますけど、
だってそれこそね、年金なんて払わない方がいいみたいな声すらあるじゃないですか。
すす、
それなんか間違った、ね、マスコミのなんか、そういったもの、
そうですね、もらえないとか払い損ということはないですね、はい、そういう制度にはなっていないですけども、ただ年金だけでじゃあ老後どんな生活できるって言ったら、正直質素な生活しかできませんよっていう感じだと思うんですよ。
はい、
ゆとりのある老後を送りたいんだったら、やっぱり自分で貯めてくださいと、そのためにイデコとかニーサっていうのが出てきたって僕は理解してるんです、自分で用意してくれた人には税金面で優遇しますよって、多分そういうことなんですよ、
そういう制度はまあ優遇されてるわけですから、うまく使えるんだったら使った方が本当は、
お得ですね、
いいですよね。はい、ありました、井出さんにご出演いただきました。
すいません、長々と
話して、とんでもないです。今日延長戦は出演が NG でございます、
ごめんなさい、
出張に行かなきゃいけない、
そうなんです、この後福岡行かなきゃいけない、
はい、ということで、
引っ張りたい、また来月よろしくお願いします、
はい、お待ちしております。ありがとうございました。
井出さんでした。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジ
ー。それではここからは井口さんに投資戦略を伺っていきます。
はい、はい、そうですね、まあ、さっき井出さんの話もあったんですが、まあ、日銀がまたこれで本当利上げできないとなるとどうにもね、やっぱり円安なんだろうかな。
自分たちでハードル上げましたからね。
まあ言う、まあでもあれ言うしかなかったと思うんですよね。あれ、うん、あれ言わなかったら言わなかったでまた言っちゃって。
あれ誘導されちゃったんですかね。
誘導された、まあ誘導されたところもあると思いますし、その、うん、もう言わないわけにもいかないっていうのもあったと思うんですよね。で、あの国債買い入れ減額も相当額って言っちゃいましたから ね。
相当額。
相当額やるんだと。うん、これが。本当にちょっとだったらどうなるのかなって、まあ、かなりハードルの高い日銀が今月待っているという中で、うん、まあ、投資戦略考えていきたいんですけれども、まずは、はい、そうですね、ドル円チャートから見ていきましょうかね。うん、これドル円の4時間足今表示してるんですけど、まあ、明らかにもう言わずもがな1ヶ月間で、まあ、155円ぐらいから、まあ、ずっと161円まで上がって、まあ、高値更新しそうな勢いですね、このラジオ番組中も。
綺麗な右肩上がり。
うん、で、まあ、そう。そして、まあ、じゃあ介入はどうなのかっていうところで言うと、介入ライン、ちょっと今一応マーケットで叫ばれてるのが163円って言われてますよね。
なんでそ
れ？一応、その、まあ、イーレンさんから、まあ、ちゃんとボラティリティあるときにやってくれっていう、まあ、釘を刺されているところがあって、うんうん、で今まで何回かやってきてる中で、2週間で 4% ってルールは一応守ってるんですよ。
なるほど。
で、2週間で 4%、まあ、あの、変動率があったっていうところを考えると、163円。はい、というところになるので、一つの、まあ、目安として163が、うん、出てくるかなと思っています。で、神田財務官、はい、まあ、お辞めになりましたけれども、まあ、神田さんが一任してね、個人の裁量でやってるわけじゃないので、うん、まあ、財務省としてどうするかっていうところにはなるので、まあ、あの、ある程度行ったら打つっていうのは多分あると思います。
そうですね、しかも日銀の金融政策決定会合7月の末で、はい、神田さんもそこまで、
はい、神田さんもそこまで
そこまでですからね。
もうね、一、うん、回神田さん見たいですけどね。
ちょっとめちゃめちゃやってちょっと落とすの見たいですね、
うん、もうなんか本当のボーイになって
本当ボーイ、
神田ボーイの伝説を残して
伝説歴史に名を残して
X でみんな書いてますね。
そうそう、あの先週こう写真の井村さんの写真を見てて、はい、なんかボーイじゃないよね、
まあ、ちょっとあの役人感はありますけど、
役人感ある感じなんですね、うんうん、私まだお姿見てないんですよ ね、ちょっと見ときます。
神田さんはちょっと役人感ないです、宇宙人感はありますけど
宇宙人感とまで言う、うん、最高的なね
最高的、今日厳しいですね
本当ですね、まだ生放送中ですけど大丈夫ですか。
生放送中ですけど
1ヶ月あるからね、
はい、で、まあ、じゃあ介入レベル、まあ、そうですね、163で一旦見てみ、ようかなっていうところではありますが、はい、先ほども言ったようにやっぱり日銀の要因ではもうどうにもならないですよね。
うん、うん、アメリカ、
そう、介入しようが、利上げしようが、まあ、してもダメだし、まあ、しなくてもダメだし
っていう
感じですよね。まあ、アメリカの CPI なり、まあ、今回雇用統計なりが下がってくれたらもうっていうところですよね、日銀の、まあ、当局者としては。
そうですね。
そうした中、はい、フランスの選挙もあってですね、はい、ちょっとまとめたもの、時間あるかな、いけるんだったら見ちゃおうかな。
1分ぐらいです。
1分ぐらいで、じゃあ、はい、フランス
途中で延長戦に切り替えていくかもしれませんが、
見ましょう。はい、はい、フランスの下院選投票がありました。まあ、ちょっと大きい見出し出したんですけど、マクロン大統領賭けに負けたということなんですけれども、ルペンさん率いる極政党が 33%、左派連合ですねが 28%、 マクロン大統領率いる与党の中道連合が 20%、 約 20% ということで、まあ、結果としては、ルペンさん勝利となったんですが、思いのほか、はい、あの RN さん、RN が決定的勝利を収められて、マーケット一応安心感あって、ユーロ上がってんですよね。
買われましたからね。
買われたんですよ。ただ、まあ、本当に今後、これから極右と、まあ、左派主導の、まあ、新政府になるのは間違いなさそうなので、うん、
はい、
まあ、財政拡大は仕方がないかなっていうところもありつつ、まあ、7月7日、まあ、今週末ですね、決選投票ありますので、こちらもチェックしておいてください、
はいはい、この後は延長戦で引き続きお楽しみいただきたいと思います、はい、YouTube ライブでご覧ください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。また来週です。
さよなら。
さよなら。